クロニクル。
おはようございます。2024年4月28日日曜日、ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文です。この番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドが分かるニュースを解説しています。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。さて、今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います。休日のともにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいです。それでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします。
はい、皆さんお疲れ様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ゴールデンウィークに入りました。
連休来ました。
はい、連休が来ましたね。で、なんかいきなり事務連絡なんですけど、今年のゴールデンウィークはですね、このニュースコネクトはカレンダー通りに配信をしていく予定でして、でこの今週はですね、火曜日、水曜日、木曜日がカレンダー上平日なので、そちらの3日間配信していきたいと思います。でまた1週間後の日曜日にニュース小話を配信させていただいて、でその次の週は7日火曜日からまた普通のスケジュールに戻るという流れでいきたいと思います。
はい、ゴールデンウィークスペシャル的なのはね、今回は、はい、連休が飛んじゃってるっていうか、
そうですね、
途中にスーパー平日モードがあるから、
はい、
なしになってますね。
大変恐縮ながら、去年は塩野さんに質問に答えていただくっていうですね、はい、ゴールデンウィーク特別編成でやっていったんですけど、今年カレンダーを見ると、あれ意外に平日が多いなというふうに思いまして、
そうですね、
はい、
ちょうどこう、ね、皆さんが4月でね、
はい、
なんとなくこう始まるぞみたいな、
うん、
桜も咲いたしねみたいなところで、まあ、ここからね5月病ですよ。
そうなんですよね。ちょっと慣れて、ちょっと緊張感が切れてきてみたいな時期ですかね、
は
い、
ちょっとねこうだらーっとして、でだらーっとしすぎると、はい、こう復活できないみたいな、
はい、
感じですけれども。
そうなんですよね。
でも、うん、でもまあなんかそういう意味で結構なんかちょうどいい時に、
はい、
日本の4月でなんか入学やら入社やら新しい期とか始まって、でお休み来て一休みで帰省する人とかね、
はいはいはい、そうですよね、
気分転換に旅に行かれる方とかね、
はい、
まあまあなんかちょうどいいなっていつも思いますけどね。
そうですね、はい、今旅っておっしゃっていただいたんですけど、
はい、
まあ、おそらくゴールデンウィークにどこかに旅に通う方もいらっしゃると思うんですけど、もう本当に塩野さんのパスを今しかと受け止めさせていただいたんですけど、
はい、
はい、ちょうどですねこの4月に新番組、ここではまだご案内してなかったんですけど、4月第1週に旅しろって番組が始まりまして、
旅しろ、
はい、
はい、
これ旅と白なんですけど、登場されるのがコスメブランド白ですね、女性に大人気のコスメブランド白の、
は
い、はい、いろんなところで見ますよね、はい、会長の今井博恵さんがメイン MC で、でその今井さんが実はこれまでの人生で、まあ、製品を開発するときもそうですし、あとはまあ経営とか人生の大切なものっていうのを実はその旅から学んでいたっていうことをですね、結構エピソードとしてお持ちでして、はい、なので今井博恵さんの人生および経営に生かしたそれを学んだ旅について語るっていうですねポッドキャストが始まりました。
なるほど。あれ白って北海道ブランドだと思う。
そうです、まさにそうです、
北海道初ブランドだと思う、
はい、
白さんにもなんかあれですね、フレグランスがパリとか東京とか、
はい、
多分なんかそういう都市とか地域のフレグランスがあったような記憶がありますけど、
ね、そうですね、結構素材をそれこそ沖縄から調達してくるとか、うん、北海道から調達してくるとか、まあ、そういうですね土地にかなりですね根ざされてますよね。
旅ね、いいっすね。なんていうかね、こう移動距離って結構やっぱ大事だなっていうか、
はいはいはい、
うん、移動距離分ちゃんと広がる感じはしてますし、
うん、
うん、あと今ねフレグランス香水って言いましたけども、
はい、
なんていうかこう土地の匂いってあるっていうか、
うん、そうですよね、塩野さん、うん、本当に世界各地に行かれてますけど、やっぱ土地の匂いってありますよね。
ありますね、うん、だってやっぱね中近東とか、
はいはいはい、
行くと香りがね、あんま日本じゃこう、
うん、
ない香りみたいな感じになりますし、
ドバイのショッピングモールめっちゃ香水の匂いしてましたね。
あ、ドバイね、
はい、
なるほど、
去年出張で行ったドバイなんですけど、
はいはい、あ、そうそうそう、なんかそういう市場とかね、
はい、
そういうところだし、しかもそこでなんかその都市で覚えていた香りを食べ物で、
うん、はい、
日本に帰ってきてそういう スパイシーな食べ物とかエスニックなものとか食べるときにこう、
はい、
急に記憶を喚起されるときとかないですか？
あります、あります。六本木にトルコ料理の店があるんですけど、トルコ料理ってちょっと独特じゃないですか？
そうですね、はい、
はい、まあ何でしょうね、お肉と、まあ、そのちょっとクリーミーな感じのドレッシングがかかった野菜みたいな、そんな感じなんですけど、
はい、
あれ食べた時はやっぱりその中東を旅した記憶が蘇ってきましたね。
そうですよね、はい、なんか結構こう普通のサラダと思って食べたら、
うん、
クミンが隠れて
る、はいはいはいはいはい、
こうクミンが鼻に抜けた瞬間、うん、周りがミドルイーストみたいな、
ね、そうですね。あとあのパクチーが鼻に抜けた瞬間に周りは東南アジアみたいなのもありますよね。そうそうそう、
パクチー
すごいわかりますね、それは。
そうそうそう、ありますよね。
はい、
街の香りと記憶みたいなのが面白いなと思って、とするとなんか街の香りのエッセンスをブワーって並べて、
はいはい、
一気に嗅いだらなんか、あ、なんか人生走馬灯のように
いろんなとこ行ったなみたいな、そういう感じですか？
ファーみたいな
ファーみたいな思い出が蘇ってくる感じですね。
走馬灯のように
いいですね、ちょっとやってみようかなそれ
あの感じしますよね。
そうですよね、まあ、本当はね旅に行けるのがいいんですけど、ちょっと旅に行けない時期もあるんで。
そうそう、だからフレグランスとか食べ物、あ、それこそシェフの方とかがこう、
うん、
旅にねヒントを求めるってありそうですよね。
そうですね、はい、いやいや、ぜひまあゴールデンウィーク皆さんよかったらどこかに足を伸ばされていただければと思います。ではこの後番組スポンサーからのご案内が入ります。ここでゆるかわ商標ラジオからのご案内です。ゆるかわ商標ラジオは商標や著作権に関する複雑な問題を専門家の弁理士がゲストを招いてトーク形式で解説する番組です。 iPhone や餃子の王将など身近な商標事例から頻繁に変わる法改正の解説、さらには面白フリートークまで幅広いコンテンツをお届けします。会社名や商品名、ロゴといった事業の顔を守る商標登録、実は毎年約18万件の申請があり、偶然似た名称が他社に取られてしまうことも少なくありません。その結果名称やロゴを変更せざるを得ない事例が数多く発生しています。このような商標でなくしとを減らしたいという思いからゆるかわ商標ラジオは配信されています。 YouTube で毎週木曜夜10時に更新、ポッドキャストでも聞けます。ご興味ある方は概要欄の URL もしくはゆるかわ商標ラジオで検索してください。それでは1週間のニュースを振り返っていきたいと思います。まずは月曜日です。月曜日に取れたのがアメリカの労働組合に関する動向です。アメリカの UAW 全米自動車労働組合は19日、ドイツの自動車大手フォルクスワーゲンの工場で労働組合を結成すると発表しました。UAW はこれまでビッグスリーといわれるゼネラルモーターズ、フォード、ステランティスといったアメリカの自動車大手の工場で労組を持っていましたが、フォルクスワーゲンという外資メーカーが UAW 傘下で結成するのは初めてとなります。 UAW は昨年秋にはビッグスリーに対して一斉ストライキを決行しまして、4年半で 25% の賃上げを勝ち取り、今勢いづいていると言われています。現在他にもトヨタやホンダといった日本メーカーをはじめ、アメリカに工場を持つ13社に対して UAW は労組結成のキャンペーンを行っています。はい、ということでアメリカで初めてですね、外資系自動車メーカーの労働組合が結成されたというニュースですね。で、日本メーカーにもそれが拡大するかどうかというところなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか？
いや、そうなんですよ。今おっしゃられたように思えば、去年昨年の秋にはストライキで、
はい、ありましたね。
4年半で 25% 賃上げっていうのを、
はい、
勝っちゃったんですよね。
25% 結構賃上げですよね。
結構な賃上げですね、
はい、
一気にこう賃アナゴ的な伸び、
賃アナゴ的な、そうですね、すごい一気にキュッピュッと伸びたわけですね。
伸びてますけれども、
はい、
その時もねお話したと思うんですけども、米国ってその企業ごとの労組ではなくて、その産業の労組、
はい、
なのでこう車業界の UAW 全米自動車労働組合だと思うんですけども、
はい、
があって、でそこに対して結構この米国大統領選挙を踏まえて政治的な感じになってるんですよね、
うん、
なので今回 UAW から支持を受けてるのってあのバイデン大統領なんですよね。
はいはい、
だから今回 ドイツじゃないですか、ボルクスワーゲンって。
そうですね。
ドイツのボルクスワーゲン の、 あの、まあ、外資系としてこういう労組結成になりましたよっていうのを結成されたら、バイデン大統領がそれを祝福しちゃったんですよね。
はいはいはい。
だからだいぶ政治的ではありますよね。
うん、あの労働者票っていうのが大統領選においてはかなり影響力を持ってるんですよね。
まあ、あのいわゆるメインストリームっていうか、もともとの、そうですね、製造業労働者層って、あのここで労組っていうのでも分かるように組織化されてるので、
はいはい、
まあ、ある種まるっと取れるっていうところですよね、きっと。
そうですね。まあ、日本でも本当にあの組織票ってすごい、あの各政党が取りに行ってますけど、まあ、アメリカにおいてもやっぱりこういう組織票っていうのは大きいわけですね。
そうですね、はい。でこの背景にあるのが、
はい、
実は最近よく聞くあの人権デューディリジェンスってあると思うんですけど、
はいはいはい、
サプライチェーン、自動車って最もサプライチェーンが複雑、
うん、
で、まあ、何万点とある部品をどこからどういうふうに調達して組み立ててるんだっていうので、で中にはその部品を作るために、例えばじゃあレアメタルとか希少なあの鉱物資源とかを掘り出すときに元を正すと、じゃあこの自動労働をさせてそれを掘らせてるんじゃないかとか、
はい、
あの劣悪な環境下で誰かを労働させてるんじゃないかみたいのを、あのやめないとダメですよっていうのが人権デューディリジェンスで、でその大元の車メーカーみたいなところは、そのサプライチェーン上の人権に対する責任を持てっていうのを、まあ、株主、投資家からなんかからすごく言われてるんですよね。
はい。
で今 NGO から人権デューディリジェンスどうなってるんだみたいなレターが、質問状ですね、質問状がメーカーとかに来てて、でそうすると、あの、まあ、人権デューディリジェンスって割とそういう新興国の児童労働みたいな感じなをするんですけども、
はい、
これが実はやっぱり労組結成なんかの、まあ、後押しになってるっていうか、
はいはいはい、
もしだから労組結成を、例えばですけども、ボルクスワーゲンとかドイツ企業が反対した場合、そもそもの人権 DD、 人権デューディリジェンスを違反してるじゃないかみたいな、
あ、その労働者の権利を阻害してるんじゃないかみたいな、
阻害してるんじゃないかみたいなロジックが成り立って、
はいはいはい、
しかも人権デューディリジェンスにまつわる、それに類似するような法律って、法律なのでグローバルにあるというよりは、例えばヨーロッパ各国一個一個そういう労働とかの奴隷制を規制する法があって、でそれを割とヨーロッパの先進国っていうのは、まあちゃんとやってますっていう感じで言ったのが今自分が言われてるっていう。
そうですね、ドイツ車メーカーがそれを言われてるわけですね。
そうですね。なので今次はボルクスワーゲンの次は、まあ、メルセデス・ベンツとかがどうなるみたいな話になっていて、
はい、
いわゆる労組結成っていうのをやるのかやらないのかっていう投票を実施するとか、でその際に割とその人権 DD の話されてしまってるとかですね。はい、
まあ、でもそのあれですね、大統領選の票が欲しいっていう話と、まあ、人権 DD の話って、まあ、こう全世界的といいますか、まあ、自動車メーカーの国籍問わずの話じゃないですか、まあ、そうするとやっぱりこう日本車メーカーにもこの動きっていうのは波及する可能性はあるんですかね。
ありますね、ありますし、日本車メーカーだけではないんですけども、このある種の帰結として何が起こるかっていうと、
はい、
当たり前ですけども、さっきの4年半で 25% みたいな話もあって、
うん、
労組結成によって交渉力が増したときに人件費が上がりますよね。
そうですね、はい、単純そうなりますね。
で今ってあの EV になっていくにあたって、今まで自動車メーカーが内燃機関だったからコントロールできてたコストって結構いろいろあったんですけども、
はい、
自動車を買うってイコールもう電池買ってるようなもんですよみたいになると、そこって自動車メーカー側があまりコントロールできなくなっちゃうんで、
はい、
そういうこともビジネスの構造が変わってるなっていうとこ、かつ人権的なところで人件費が上がってくると全体的に EV の価格って上がるはずなんですよね。
そうですね、
でもそうすると買わないじゃないですか、
はい、
みたいな感じになるかもですね。
ひょっとしたらこうエンジン車の方が、まあ、ハイブリッドカーが見直されてるみたいな話もありますけど、まあ、EV 高いねみたいな風になってくるわけですね。
まあ一旦なりますよね。
そうですよね、まあ、消費者は正直ですからね。
そうですね、今やっぱりガソリンと家庭内充電できる PHEV って呼ばれるプラグインハイブリッドですと、はい、プラグインハイブリッドの方が高いからより高級モデルですねみたいになっちゃってますからね。
そうですね、続いて火曜日です。火曜日に問えたのはウクライナに関する動向です。アメリカの議会下院は20日ロシアによる侵攻が続くウクライナへの約608億ドル日本円にして9兆4000億円の追加支援の緊急予算案を超党派による賛成多数で可決しました。アメリカによる軍事支援は昨年10月以降与野党の対立により膠着していましたが、支援の再開に向けて大きく前進した格好です。で現在アメリカからの援助が停滞したことでウクライナは武器や砲弾が足りず軍事作戦を縮小せざるを得ない状況が続いていまして、今年2月には東部の拠点アウディーイウカをロシア軍に掌握されるなど戦線が悪化していました。ということでですね、今回そのアメリカの支援、ウクライナ支援の緊急予算案が可決されたというニュースなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
先日日本の岸田首相が米国議会で演説したと思うんですけども、
はい、
でね、その演説結構こう笑いも取りつつ、
うん、
僕は小学生の時はみたいな話も入れつつあったと思うんですけども、
はい、
このね、岸田首相の演説が今回のウクライナ支援のお話の時に引用とかされちゃってて、だから共和党トップのマコネル氏なんかがこの前日本の岸はこう言ってたじゃないかみたいな話してるんですよね、うん、
はいはいはいはい、
うん、だから結構その演説を引用して、まあ、もちろんこれってずっとやり取りしてた話なんで、
はい、
岸田首相の、演説の引用っていうのはその本当に一部分に過ぎないんですけども、
はい、
なんかそういうの珍しくないですか。
そうですね、なんか爪痕を残した感じしますよね。
そうですよね、
はい、
で岸田さんのそのメッセージって、
はい、
こうアメリカさんどうしちゃったのみたいな、でも君は一人じゃないよみたいな、
はい、一人じゃないよって言ってましたね。
言ってましたね、君は一人じゃないよみたいな言ってて、はい、まあその、はい、でまあ米国の国際秩序において米国の指導力っていうのは不可欠なんであるみたいな、
はい、
話してたじゃないかみたいのを米国議員が言うって結構珍しいことになっていて、
うん、
でそれでまあ今回米国の議会上院下院でこの話、まあ、ウクライナの軍事支援って、まあ、追加ですねが決定されたんですけども、で日本だとちょっとなんか見てるとウクライナの話がかなりフォーカスされてますけども、本件ってウクライナだけじゃなくてイスラエルとか台湾とか、
はいはい、
はたまた TikTok の国内での配信禁止みたいなパッケージなんですよね、
うん
うん、全部まとめて入ってて、だからよく見るとイスラエル支援なんかも入っていて、
はいはい、
うん、それをまあ通した話になってますね。
あ、そういうことですね、はい、イスラエル、ウクライナ、台湾、TikTok、まあ、だから重要なその予算繰りといいますか、まあ、予算案の中に全部入ってるわけですね。
そうですね、結構重要なやつをこうお弁当箱に詰めた感じしますね。
はいはいはい、
はい、
そういうことですね。どうなんですかね、でもこれでまたそのウクライナの戦況っていうのは変化があるんですかね。
基本的にはこの古い戦争になってしまった平原での戦車戦、はい、兵士の戦いになっているので、まあ、弾が切れると負けちゃうっていう、
はい、
ミサイルが切れるとまたミサイルを防御するパトリオットみたいなやつが切れちゃうと負けてしまうっていう話なので、
うん、
そういう意味ではタイムラグがあるとは思うんですけども、弾の供給ですねと。でこれって全然そういう先進的な戦いではなかったですねというのが結論なんで、
はい、
例えばなんか日本なんかでも考えても日本の貯蔵する武器弾薬って極めて少ないので、
うん、
そういう意味では戦争を続ける、戦いを続けるという継戦能力、侵略を受けた際の継戦能力っていうのはそこが意味を持ってしまうなら、でその時に諸外国が助けてくれないと負けるんですねっていう、
あ、そうですね、
はい、ことが分かったと。でそうするとこの莫大なお金って、本件って多分この予算なんて日本円して15兆円ぐらいなんですけど、
はい、全体で
途方もないじゃないですか。
そうですね、15兆円って感じですよね。
ねえ、ちょっと途方もないですよね。
はい、
でその時に問題になってくるのが、いやこのお金ちょっとロシアさん払いなよみたいなね。
ああ、 ロシアさん払いなよ。
そうそう、なのでロシアの資産を没収すればいいんじゃないっていうね。
なるほど、そういうことですね、うん、アメリカにあるロシア系資産を凍結してみたいな話ですか。
そうそう、西側諸国の管轄下にある、
はいはい、
ロシアのオリガルキっていうか、
はい、
お金持ちの お金、スーパー、なんですか、でっかい船あるじゃないですか。
はいはい。
ああいうのとか募集して、お金払えばいいんじゃないって言ってる人もいるっていう。
すごいですね。で、それはあれですよね。ウクライナ支援に使うんですよね。
まだやってないですよ。やってないですし、あまりに も法的な論点が多すぎますけど。なので、なんかこうね、支援するお金を敵対する国の資産に求めちゃうかもっていう問題ですよ。
そうですね。すごいですね。それが、どういう法律とかロジックやるのかわからないんですけど、起きたらすごいですね、本当に。
でも結構そうすると、なんか見た目弱肉強食すぎますよね。
そうですね。なんか、うかつに外国に資産を置いとけないなって感じしますよね。
まあそうなんですけど、
殺傷されちゃうのみたいな感じになりますけど。
紛争始めんなみたいになっちゃいますけどね。
そうですね。
はい。
続いて水曜日です。水曜日に取り上げたのがガザの情勢です。イスラエル軍とイスラム組織ハマスの戦闘が昨年10月に始まってから23日で200日となりました。パレスチナ当局によりますと、民間人や子どもを含む死者数は3万4000人余りに達しています。ただ、イスラエルのネタニヤフ首相は演説で軍事的政治的圧力を強めていくと強硬姿勢を崩してはいません。ガザ地区では長期にわたる外部との遮断、包囲で極度の食糧危機、飢餓状態に陥っていることが報告され、 WHO もガザ地区で子どもたちが餓死しているという独自の視察で報告しています。今年の世界報道写真大賞プレスフォトオブザイヤーは、パレスチナ自治区ガザ地区で5歳の姪の遺体を抱きかかえる女性を撮影したロイターの写真記者モハメド・サレム氏が受賞しました。ということで、このイスラエルとハマスの戦闘ですね、これから200日が経過して、ガザでは非常に飢餓状態が深刻というニュースなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
もう今の状況に関しては本当に人は死ぬ必要ないですし、飢餓なんかで苦しむ必要はないとしか言いようがない。でも今すぐこの状況をやめてほしいとしか言いようがないんですけども、少し世界でどういうことが起きてるかなんですけども、やっぱり今回イスラエルが、こういった形で一旦こう襲撃を受けてしまって、それに対する反撃ということで始まったガザの戦争なんですけれども、でそれに対してまず最初に、西側諸国っていうのはイスラエルを完全な被害者としてそこを支援する、寄って立つっていう行動を取ったと思うんですけども、以前にそこがじゃあ、その反撃というものにイコールなものがあるのか、反撃にしてはやりすぎなんじゃないかっていう議論、ここでもね、いろいろお話したと思うんですけども、
そうですね。
やっぱりそこをやりすぎなんじゃないかっていうのが、以前、ドイツの悩みとして、ユダヤ人を守ることを、戦後ドイツのある種の国税的なものとして、モットーとしてやっていたけれども、ここまであまりにもイスラエルが民間人に対して被害を与えてるみたいなことに対して、じゃあ寄り添い続けるのかっていう、ドイツの悩みとかいうことがあったと思うんですけども、特にやっぱりこれって、ある種の世代間ギャップは大きくて、今やっぱアメリカの大学でパレスチナに連帯する学生たちが抗議デモをやったりとか、そういう動きはすごい広がってますよ
そうですね。だ
ね。
からやっぱり若年層は比較的そのパレスチナの方にシンパシーを感じる人たちが増えてきてるってことですか？
そうですね。で、これ日本のね、大学生の方とか、もし自分だったらと考えてもいただきたいんですけども、今特にアメリカのすごいエリート校で、例えばイェールとか、皆さんもご存知の MIT とか、あとはニューヨークの宇多田ヒカルさんもいたコロンビア大学とか、いわゆるアイビーリーグと呼ばれる超名門校ですね。世界的な超名門校で、パレスチナと連帯して、イスラエルに、ガザでの戦争をやめろっていう抗議が出てるんですけども、そういう名門校の人って、その後、例えばウォール街で金融とか行くじゃないですか。で、金融とかだと、やっぱりものすごくそこで力を持つ人たちがユダヤ系の方とか多いわけですよ。
そうですね。
とすると、そんな抗議をした人って就活めちゃくちゃ不利じゃないですか。
そうなりますよね。
だからある意味自分のキャリアとか、言い方ダサいですけど、就活とかを、リスクを取るというか投げ打って、 講義をするとか、マサチューセッツ工科大学 MIT とかで、そのキャンパスに今テントをどんどん張って、
はい、
でテントで選挙して講義してる人とかが逮捕されて
る。あ、そうなんですね。
学生の人たちが。だからやっぱりこの、やっぱりそのイスラエル、このガザでの紛争が始まった時に、ある意味もうすぐにイスラエル側についた西側諸国が、まあ、ここまでパレスチナの人が無残に亡くなっているっていうのが、まあ、日々メディアで分かるわけじゃないですか。
そうですね。
で、そうした時にやっぱり大学生とかが、
うん、
やっぱなんかおかしいっていうので、そういう抗議でもするんですけども、ただここにおいてアメリカの難しさっていうのは、そういう抗議をするとやっぱりすごい反ユダヤ主義っていうレッテルは貼られますし、
はい。
で、それに乗じて、じゃあパレスチナに連帯する、まあ、他の人たちっていうのがより過激な行動をやるとこうやっぱりなみたいな話になっちゃいますし、
うん、
だからすごくまたこうでも分断が見られていて、うん、だから一方でアメリカ政府としてはユダヤ系の、まあ、エヴァンジェリカル福音派みたいなのが人口の 25% 以上いるんで、そこを取り込むことが選挙に勝つことみたいになって、
うん、
言うと、やっぱり盲目的にイスラエル支持になっていくと。でもそれってやっぱりリベラルの学生からすると、それはもう本当におかしいみたいになるっていう、そういう分断の状況ですよね。
そうですね。ドイツがこう悩みが深いっていうふうに、塩野さんが以前の回でおっしゃってたと思いますけど、まあアメリカも相当悩み深いですよね、これは。
深いですね。だから、ある意味、その、まあ、第二次世界大戦の戦後、被害者とされていたユダヤ系の人たち、はい、でその人たちの集ったイスラエルという国で、それに対する西側の支持、ただそこを支持するであったりとか、白人そしてキリスト教徒であるウクライナを支持するとか、そういうことはするけれども、じゃあパレスチナの人たちは子供とかが亡くなってて良いのか、それはダブルスタンダードなんじゃないかっていうのはすごくやっぱり学生なんかだったら考えますよね。
そうですよね、
うん、
まあ、一番世の中をひょっとしたらこうピュアに見てるかもしれないですもんね。
そうですね。だからもうそういう、まあ、ドイツのところであったようなユダヤ系支持は所与なんであるみたいなところが本当なのかとか思って、まあ、抗議すると、まあなんかお前就活どうするのみたいな。
そうですね、うん、いや悩ましい問題ですねこれは、
でそれで私見たんですけども、大学で建てられたガザでの戦争をやめろっていうテントに、
はい、
もしあなたが人間ならこれを気にするべきだって書いてあって、
はあ、
テントに。それがやっぱり、はい、If you are human って書いてあるんですよね。だからやっぱり人間だよねっていう、今亡くなってる人たち。
そうですね、
うん、
まあ、アメリカ社会も分断してますし、まあ、そうですよね、本当にデモ起きてますもんね、パレスチナ連帯デモが、はい、そうですよね。続いて木曜日です。木曜日に取れたのがイギリスの動向です。イギリス議会は22日小型ボートなどでドーバー海峡を渡ってイギリスに不法入国した亡命希望者らを東アフリカのルワンダに強制的に移送する法案を可決しました。スナク首相は早ければ7月頃には不法入国者を飛行機でルワンダに移送する意向です。この政策によってイギリス政府はルワンダ政府に日本円にして約460億円を支払うことが決まっています。不法移民の阻止を主要政策に掲げてきたスナク政権としては2025年1月までに実施する次期総選挙を睨んで保守派の支持を固める狙いがあります。ただ難民支援団体などはヨーロッパの旧植民地に難民受け入れを押し付けていると反発しています。また人権の保護に取り組む国連機関のトップもイギリス政府に計画の見直しを求めています。はい、ということでこれヘッドライン結構ギョッとするんですけど、イギリスで不法入国者をルワンダに移送する法案が可決ということなんですけど、これについてはどうご覧になりましたでしょうか。
いや、なかなかですよね。いや、おっしゃるようにヘッドラインが一瞬なんか頭にうまく入ってこないっていうか。
そうですね、ちょっと見た時にはギョッとしましたね。
これってなんかあれですよね、はい、イギリスなんかだとボートで、
はい、
本当に貧弱なボートで来た難民の人を第三国たるルワンダにお金あげるからそっちに送るよって言ってるんですよね、
はい、 だからこれあれですよね、不法移民とされる方々は別にルワンダの人だけではないですもんね。
全然そうですよね、
はい、全然違う国から、う
ん、
はい、
ルワンダって中ではね今すごく経済アフリカの中では経済成長をしている結構そういう注目の国で、
はい、
その国にとりあえずいっぱい難民来たのはちょっとお金あげるからそっちの方でよろしくっていうってことです
ね。はい、そうなんですよね。結構なかなかですよね。
なかなかですよね、
はい、
一応ルワンダが選ばれてるのは、まあ、近隣のスーダンとかソマリアとか近隣でもないか、まあ、いろいろな他の国々の難民を受け入れ実績があるよみたいな、
はいはいはい、
とこですけども、でもこれあれですよね、国連も批判してんですよね、イギリス。
そうですね、計画の見直しを求める声が上がってますね、国連からは。
だってこれ日本に来た人を、
はい、
関係ない国にお金あげるからどんどん送るって、
はい、
なかなかですよね。
そうですね。ただなんかその国の前例としてはオーストラリアはもうすでにやってるみたいで、難民申請の方々を、ナウル共和国に一回送って、でそこでこう認可が下りるまで待ってくださいっていうのをやってるみたいですね。
だからね、そうすると人って何でしたっけみたいな。
そうですね、
国ガチャ大きすぎますよね。
そうなりますね。
本当に難しいですよね。難しいの意味はね、よく言うとこの、例えばじゃあ米国だったら、
はい、
まあその場合は移民という言葉ですけども、米国って本当に移民と異業によって、あと亡命者も多かったですし、
はい、
そういう人々の野心で成り立った国じゃないですか。
そうですね、まあ、まさにイノベーションを起こしてるのは移民みたいな話もありますもんね。
そうですよね、
はい、
だってGoogle のセルゲイ・ブリン氏とかラリー・ペイジなんてもともとロシアっていうか、
はい、
しメッセンジャー RNA のモデルナ・ファイザーのメッセンジャー RNA のワクチンのカイコ博士ってハンガリーからね、
はい、
車を売ったお金を子供のテディベアの中に隠して逃げてきたいう人たち、
まあ、すごいストーリーですよね。
ストーリーですよね。全く一概に言えないですけども、はい、そういう人が来たら他の国に送りつけちゃう。
まあそうですね、不法移民だったらそうなるわけですよね。
だからなんかあんまり人類人権的に発展してないですね最近ね。
一時期あれですよね、まあ、それこそ今回の月曜のニュースじゃないですけど、人権デューディリテンスっていうのが言われて、そっちに世の中が行ったかと思ったら、まあ、そんなことはないってことですね。
なんかだからダブルスタンダードトリプルスタンダードって言われちゃいますよね。
そうですね、
なんかこういう話聞くときに私いつもなんか、はい、宇宙人目線だったら面白いだろうなと思ってて、
はいはいはい、
宇宙人から見てると地球ではなんか難民を繰り返してるみたいよみたいな、しかも第三国にあははとか言われそうな。
そうですね、でしかもその国は、人権が大事って言ってるみたいよみたいな風に言われるわけですね。
言われる感じがしますよね、でもこれね前例があって、でイギリスみたいな力のある国があると、これがちょっとどうなるのか注視していきたいですね、
は
い、
そうですね、
はい
はい、続いて金曜日です。金曜日に取り上げたのが AI に関する話題です。読売新聞が報じたところによりますと、岸田首相は5月上旬に開かれる OECD 経済協力開発機構の会合で生成 AI に関する国際的な枠組み創設を表明することが明らかになりました。演説の原案によりますと、国際枠組みの名称は広島 AI プロセスフレンズグループで、岸田首相は AI は人類全体に影響を及ぼす革新的技術で、多くの国が共通認識を持つことが重要と呼びかけるとともに、偽情報対策として発信者情報を確認する技術オリジネータープロファイルの社会実装に向けた取り組みへの支援を宣言する見込みです。ちなみにこの日 AI に関連するニュースをもう一つ取り上げたんですけど、現在進行中の世界最大の選挙インド総選挙では、公用語が20を超えるインド国内の有権者に届けるため、政府や立候補者のメッセージを生成 AI が様々な言語に翻訳しているという事例が報じられています。はい、ということでこの岸田首相が OECD で生成 AI に対する国際的な枠組み創設を表明というニュースですね、まあ、あとはインドの総選挙でも AI が活発に使われているということなんですけど、これについてはどうご覧になってますでしょうか。
一義的には日本がこういうルールメイキングに手を挙げて、このルールどうやっていうのはすごくいいと思ってるんですよね、
は
い、
そうですね、はい、
やっぱりルールを作る側に行かないといけなくて、
うん、
で、まあ、今回40カ国以上の参加ですかね、
はい、
で、広島 AI プロセスとかもありましたけど、それのなんか、フレンズグループっていう名前ですよね、これ。
はい。ちょっと、あ、優しい名前だなと思いましたけどね。
獣フレンズみたいな。
獣フレンズ、そうですね。私は一体何ができるフレンズなんだろうかと思いましたけどね。あれ見たときには。
そう、なんか、そうですね。このフレンズグループ。だから、そのルールを作る際に、はい、仲間を集めるのも大事ですね、と。で、AI って、技術としての AI、特に今回の生成 AI って、
はい、
割と民間主導で進んだものを、これ異常にいろんなものがこのものに使えるから、国家としてのパワーになっちゃいそうだぞって思って、
はい、
政府たちが追いかけて、
うん、
その政府の中で、いや、これちょっとパワーになりそうだから、自分にいいルール作んなきゃって各国やってるイメージですね。
はいはいはい、そういうことですね。
ええ、
まあ、そうするとあれですね、まあ、ルールメイキングじゃないですけど、今のうちにやっぱりこう主導しておくのは重要ですよね。
そうですね。対比としてはインターネットってもともとあのアーパネットっていう割と政府軍とか研究機関の匂いがする、
はいはい、そうですね、もともとは
そうですね、政府側の方から出てきたものを民間に移譲されていって、
はい、
で民間のところで政府のお金で作られたものが民間に移って、民間がインフラ化して、そのインフラの上にアプリケーションが乗ってって、こう Google やら Facebook やらってできてきて、で元の生みの親はまあ結構アメリカ政府だし、 DARPA みたいなちょっと軍の匂いがする研究機関から出てきたねっていうところなんですけども、
はい、
AI 特に生成 AI みたいのは研究者たちとスーパービリオネア、
うん、
まあ、つまり、トロント大学とかにいる研究者とか、あと、グーグルとかにいる、まあ、研究、かつ民間にいるような人が集まって、イーロン・マスクが金出すでって言って、やってたらオープン AI みたいな。
はい。
で、そしたら、なんかあまりにもパワーを持ちそうだから、政府が急いで追いかけて、フレンズグループみたいな。
そういう流れですね、確かに。
だからちょっと今までの技術のプロセスとは民間主導っぽさがありますよね。
そうですね、まあ、ただここから先はあの政府も追いついてきて、まあ、こう急速にまあルールメイキングが進んでいくということなんでしょうね。
そうですね。でそれがすごく汎用的だから、先ほどおっしゃられたインドの選挙で、
はい、
いろんな言語で喋るように使われるとか、
うん、
ちょっともうなんか未来ですよね。
そうですね。
うん、
なんかまあ今回はこう真っ当な扱い方がされてる感じがするんですけど、でもまあこれってあの金々ここでも話してる通り、まあ、フェイクも全然作れちゃうわけですもんね。
そうですね。日本の国会中継を、
はい、
声優さんたちの声にして、
はい、
英語で発信しちゃう。
どういう印象を持たれるんでしょうね、それ。
でもアニメ声なんですけど。
アニメ声ですか。あ、声優さんってもうそういう系の声優さんってことですね。
おじさんたちなんだけど、アニメ声で英語。
はい。面白いんですかね、それ。どうなんでしょうね。ちょっと、ひょっとしたらアニメ声だったら、あの無味乾燥とした国会中継が、なんかちょっと起伏が出るのかもしれないですけどね。
なんていうか、誰もちゃんと聞かないで、ただただ素材として使われそうですね。
そうですね。ミーム化しそうな感じがしますね。
ミーム化しそうな感じがします。
はい。
はい。
はい、ということで1週間のニュースを振り返ってきました。まあ、今週はかなり世界のメガトレンドの結構中心となるニュースを取り上げたような感じがいたしました。
そうですね、
はい、では今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか。
なんか、ゴールデンウィークなんですけども、
そうですね、はい、
なんかね、曲調的にはちゃんとお休みに聴ける曲調、
はい、ありがとうございます。
選んで、ただちょっと歌詞としてはママ深いみたいなのを選んでます、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、
はい、一つ目はイギリスの、まあ、バンドで、まあ、他何回か、ね、ご紹介してる The 1975っていうバンドの、
はい、
高校時代からやってるバンドの人たちですけど、
うん、
の、まあ、すごいメジャーな有名な曲で、チョコレートっていう、
チョコレート、はい、
っていう曲で、ただチョコレートって可愛いこと言ってるんですけども、
はい、
内容が、まあ、ちゃんと訳を 見たり訳すと、多分ね、なんかね、こう小さい町で、まあ、不良っていうか、だらだらしがパクられるかパクられないかみたいな感じでやってるみたいな。
あ、そうなんですね。そういう歌詞なんですね。
まあまあ、そういうハードな歌詞なんですけども、
ええ、
曲調は結構爽やかっていう。
うん、
うん、素敵な曲なんですけども、
はい、
はい、ぜひお休みに聴
The 1975 のチョコレートですね。
チョコレート、
はい、
以前ここでご紹介した他のアーティストがなんか、はい、自分の歌詞の中になんかチョコレートっていう曲とかみたいなのを使っててちょっと面白いなって。
ああ、そうなんですね。すごいですね。本家取りされてるというか、
本家取り
されてるわけですね。
本家取り、で、それが1975なんですけども、
はい、
この1975がいるイギリスのレーベルがあって、
はい、
レコードレベルがあのダーティーヒットっていうレコードレベルなんですけども、そこにね、いやすごいね、声が素敵なね人がいて、
うん、
でそのプロジェクト名っていうか、あの女性のシンガーソングライターなんですけども、プロジェクト名がザ・ジャパニーズハウス。
え、そんな名前なんですか。
はい、ザ・ジャパニーズハウスっていうプロジェクト名で、
はいはいはい、
で、まあ、そのシンガーはアンバー・ベインって人なんですけども、
はい、
このレベルすごくて1975とか、あと我らがリナ・沢山さんとか、
うん、はい、前も登場しましたね、はい、
はい、のザ・ジャパニーズハウスのタッチング・ヤセルフっていう
曲も、うん、ありましたありました、
はい、これもねすごい爽やかな、
うん、
もうねお休みに来てるけれども、歌詞をねよく聞くと、
はい、
まあ、連休的にねこう会いたいけど離れてるみたいな、
あ、そういう歌詞なんですね。
はい、歌詞で、まあ、割と内省的な歌詞っていうか、
うん、え、そのジャパニーズハウスっていうのはなんかその日本に関係があるんですか。
いや多分ですね、このザ・ジャパニーズハウスっていうのは日本式庭園みたいな意味で、
あ、はいはいはい、はい、
で、あのイギリスのどっかにザ・ジャパニーズハウスっていう素敵なお家があって、
あ、そうなんですか。
でそこから多分撮ってると思うんですけど、
へえ、はい、日本人の人が別にここにいるわけじゃないというか、
じゃなくて、
そうですよね、
あの英国式庭園と同じような感じで、
はい、
日本式の家って意味なんじゃないかな。
あ、そういうことですね。へえ、面白いですね、
うん、はい、でこれねぜひ素敵な、まだあんまりメジャーじゃないかもですけど、
はいはいはい、
聞いていただいて、ザ・ジャパニーズハウス何だろうと思いますよね。
そうですね、
最後にね、
はい、
冒頭ね旅の話もさせていただいて、
そうですね、はい、
はい、1975のチョコレートは小さな町での話で、でこのジャパニーズハウスがより内省的だったんですけども、最後の曲は歌詞がね、あ、日本の古井里穂さんっていう人の曲で、
はい、
曲名が札幌東京
あ、そうなんですね、あ、本当だ、出てきた、札幌東京、はい、
はい、ですごいあの、ね、歌詞がよくて、
はい、
あの枕が入ったキャリーとか、
本当だ、しかも旅の始まり終わりで始まるんですね。
そうそう、あとチケットは高いやとかね、
はいはいはいはい、
うん、東京に行けばバンバンだよ、ね、
うん、あ、なんか状況の歌なんですかこれ。
多分ね帰る歌なんじゃないですか。
あ、帰る歌、あ、そっちですか。
そうそう、
はいはいはい、
札幌東京、
あ、そういうことですか。
そうそうそうそう、これ結構ね5月に聞いてほしい。
うん、確かに、まあ、皆さん移動するとか、まあ、帰省する方もいらっしゃるかもしれないですね。
そうそうそう、でもかっこいい曲で、
うん、
枕が入ったキャリーとか、なんかなんだろうな、帰省とか帰る場所とか、はい、都会に出てきたけど何かすぐに何かにはなれるわけじゃないですし、
うん、そうですね、
うん、みたいのが詰まってる。
ああ、いいですね、いいですね、これは忘れなさそうな。
東京ってつく、
はい、
曲は全部名曲なんで。
いや、そうなんですよね、塩野さんその説備えてますよね。
札幌ついてるけど
確かに札幌がつく曲ってあんまりないですよね、そんなに聞かないですね、
はい、そんなに聞かない。
なんか塩野さん、あれ先週か先々週かに、あの塩野さんが個人的に聞いてるのはメタルって話をされてたじゃないですかリスナーさんがおっしゃってましたよ、あのどなたか投稿されてましたよ、はい、あのメタルをここで、
あ
の案内して、はい、
されてましたね、
はい、ええ、なんで、まあどっかの機会でまたぜひメタルも。
いや、でもほら、
ええ、
ここではほらおしゃれぶりっ子だから
なんかそうですよね、一定の傾向ありますよね、
みんなね、なんかこれ一定の傾向あるなと思ってるんじゃないか、はい、
そうです、通してあの DJ シモセレクトのプレイリスト聞いていただくと多分一定の傾向が感じられると思いますけどね。
そうそう、でも割とね季節性とね、
はいはいはい、そうなんですよねそれ大事にされてますよね、結構
時事性と季節性を大事にしてますけど、
はい、ありがとうございます、はい、本当に、はい、いや非常にこう DJ らしい選曲を今回もいただきました、
はい、
ありがとうございました、
はいはい、お休みに聞いていただければと思います。
そうですね、はいはい、ではこのあたりで今週は締めくくっていきたいと思います。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした。今週もありがとうございました。
はい、皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください。
ニュースコネクト、お相手は野村貴文でした。番組の感想はハッシュタグカタカナでニュースコネクトとつけて X に投稿ください。 もしこの番組が気に入っていただけましたら、ぜひフォローいただけますと嬉しいです。それでは良い週末をお過ごしください。